皆さんおはようございます。本日は朝一番のセッションでこのインテルのセッションを選んでいただきましたことを大変嬉しく思います。私はインテル株式会社データセンター事業開発部プラットフォームマーケティングマネージャーの松村です。よろしくお願いします。今日皆様にはビジネスの成長を加速する最新プロセッサーと Windows サーバー 2012R2 で作る次世代 IT 基盤と題しまして、変化していくビジネスの環境とそれを支える新しいプロセッサーについて皆様に解説していきたいと思います。まず今日この2日間マイクロソフトカンファレンスに参加されている皆様は、おそらく古い OS を使い、サポートの切れる OS を使い続けることのデメリットとそのリスクというものに関しておそらく耳にタコができるほど聞かされているのではないかと思います。であまり語られることはありませんが、古いハードウェアを使い続けるということもやはり IT の運用に関してデメリットやリスクというものが存在しています。特に日本におきましては古いものを大切に使い続けるという美徳がありますけれども、こと IT の分野に関しましては必ずしもこの考え方が成り立つものではありません。特に最近のデジタルサービスエコノミーの成長背景に IT を取り巻く環境のパラダイムシフト、これまでにない急激なパラダイムシフトが発生しています。この環境に対応するために OS を刷新する、サーバーを刷新するということだけでなく、 IT の置かれた環境、 IT の目指す方向そのものを刷新していくと、必要にタイミングに来ているとインテルでは考えています。まずはじめに IT の歴史というものを簡単に振り返ってみたいと思います。当初コンピューターがビジネスの場合に導入されたとき、その目的としているのはここに書いてありますようにオートメーションによる生産性の向上でした。そして1990年代、ネットワーク技術の急速な発展によりコネクティビティによるコスト削減という考え方が生まれてきました。この2つの世代に共通していることは、それぞれ処理するデータというのは社内のビジネスプロセス、もしくはそのビジネスプロセスによって発生するデータをいかに短時間に効率よく処理していくかというところに主眼が置かれていました。一方でこれからの IT に求められるものというのは、この一番右側に書いてある迅速なサービスの提供と言われるものです。ここ数年急速なスマートフォンの普及、IoT と呼ばれるネットワークにつながるデバイスから生成される大量のデータ、こういったものをビジネスの意思判断につなげるためにビッグデータ解析などを目的としたデータの収集、解析というものを行うようになってきました。例えば企業においても何かビジネスキャンペーンを行ったときにその効果を見たいんだけれども、新しいサービスを導入するのに例えば1ヶ月かかってしまう。でも実際にはキャンペーンの効果というものを翌日もしくはリアルタイムでも見てみたいと、このように従来のプランニングをして実装するという IT の考え方から、必要な時に必要なリソースを提供する迅速なサービスの提供を求めるという新しい IT の形に変化しつつあります。つまり前の世代、生産性の向上、コスト削減と書かれているこの2つの世代の IT というものがビジネスを効率化するためのツールであったのに対して、次の世代の IT というものは IT の実行イコールビジネスの実行であると、つまり IT というものはビジネスそのものであると言い換えることができるかと思います。この新しい IT を実現するためにインテルでは新しい世代のデータセンターの考え方を提唱しております。おそらくここにおられる皆様方は、インテルというのはマイクロプロセッサーの設計、製造、販売をしている会社だというふうに認識されている方が多いかと思います。また事実その通りです。ところが一方、別の顔としまして、インテルという会社には、約インテルの IT は10万台のサーバーを管理、運用しています。インテルの全従業員、工場の労働者を含めても実はインテルの従業員は10万人しかいないわけですから、1人に1台以上のサーバーが社内に存在する環境になります。これは社内に対して IT サービスを提供していない会社としてはかなり異例の数字です。インテルの IT ではこの10万台を超えるサーバーを主に3つの目的で運用しています。 一つ目は工場におけるマイクロプロセッサーの製造と物流の管理、二つ目は社内のマイクロプロセッサーの開発に必要なハイパフォーマンスコンピューティングクラスターの管理運用、そして三つ目、これは皆様の会社の IT と同様でして、10万人いるインテルの社員に対する IT サービスの提供です。インテルの IT というものも通常の皆様の会社の中の IT と同様に、さまざまなやはり苦労というものが存在していました。例えば新しいサービスを立ち上げようとした場合に、やはり最初に稟議書を書いて、 IT の人間がその稟議書をベースにしてリソースプランニングを行います。どれだけのサーバーが必要なのか、どれだけのストレージが必要なのか、どれだけのネットワークが必要なのか、そしてどういった機能が求められるのか、これをベースに予算を申請して、予算を獲得、そしてハードウェアの購入、データセンターへの実装、 OS のインストール、アプリケーションのインストール、テストを行って新しいサービスを立ち上げますと。長い時にはこれが半年から1年もかかっていました。到底前のページで説明したような迅速なサービスの提供というところから考えるほど遠いものです。そこでインテルはまず仮想化の導入というものを積極的に行いました。これによりましてサービスそのものを提供する時間というものは非常に短くなりましたが、実際の運用環境をモニターしていった結果としまして、仮想化を導入したにもかかわらず、データセンター全体での平均的なワークロードというのは 50% 以下にとどまっているという、また実際似たような IT 企業内の IT のデータというものを収集して調べてみても、やはり同様の結果が得られています。これはどこに起因するかというと、やはりリソースのプランニングを人間が稟議書をベースに見積もっているというところが一番大きいとインテルでは考えています。そこでインテルが考えている次の世代のデータセンターのアーキテクチャというのは、ここの資料の左側に書かれてますように、システムの属性を理解したアプリケーションが必要なリソースをデータセンターに要求、そしてデータセンターは自動的にその資源の最適配置を行い、サービスをするインフラをアプリケーションに対して提供していくと。どういうことかといいますと、何か新しいサービスを立ち上げようとした場合に、このアプリケーションは自分が必要なコンピューティングリソース、ネットワークリソース、ストレージリソース、これらの属性をデータセンターのオーケストレーションソフトウェアに対して報告します。自分はどのぐらいの計算能力が必要なのか、ストレージのキャパシティはどのぐらいなのか、IOPS はどのぐらいで、スループットはどのぐらいで、ネットワークはどのぐらいの帯域が必要で、冗長性が必要なのか、VPN などのサービスが必要なのか、こういった情報をオーケストレーションソフトウェアに対して要求します。一方でデータセンターに設置されているハードウェアは、それぞれ現在の属性情報をリアルタイムにオーケストレーションソフトウェアにレポートできることが求められます。例えばどれだけの数のサーバーが存在していて、それぞれどういう状況で動いているのか、そしてどういったサービスが提供可能で、今どのぐらいのワークロードで動いているのか、それぞれこのデータをマッチングさせることで、アプリケーションが必要なリソースをデータセンターに対して要求すると、データセンターはその要求に応じて現在使用可能なリソースの中から自動的に最適なインフラストラクチャーというものをソフトウェアでプログラミングして提供していくと。つまりデータセンターのインフラストラクチャーそのものをプログラミングするという考え方です。そしてこのオーケストレーションソフトウェアは常にこのアプリケーションの使用しているリソース、コンピューティングパワーがどのぐらい使われているのか、リソースがどのぐらい、ストレージリソースがどのぐらい使われているのか、ネットワークリソースがどのぐらい使われているのかと、こういったことをモニターして、例えばそれぞれ 80% の敷地を超えたらアラートを出すみたいな、属性に応じた柔軟な運用をできるデータセンターというものをインテルでは目指しています。で、インテルのプロセッサーの開発の目標というのも、サーバーの世界で使われる G4 プロセッサーでは単にプロセッサーの性能を速くするということだけではなくて、このような柔軟かつ効率的なデータセンターの運用に必要な機能の追加というものを継続的に行ってきています。なぜインテルがここまでデータセンターの自動化にこだわっているかと言いますと、 皆さんご覧になって分かると思いますが、現在市場で起こっているこのサービスが新しいデバイスを生み、さらにそれが連鎖反応として市場そのものが成長していくという、このデジタル市場成長の連鎖の好循環、これが背景にあります。つまりこのスピードに対応したデータセンターのによるデータのサービスの提供がそれぞれの IT 事業者に対して求められているということです。そしてこの危機感をより深刻にしているのが、このネットワークに接続されるデバイスの数が向こう5年6年を見たときにかつてないペースで増大するということが挙げられます。インテルの予測では、ネットワークに接続されるデバイスは2015年に約150億台、これが5年後の2020年には500億台に達すると予測しています。そして IDC の、そしてこれらのデバイスから生成されるデータの総量というものは IDC の予測で2015年に6ゼッタバイト、そして2020年には44ゼッタバイトとかつてない規模で増加していくことが考えられています。つまり企業の IT 部門においては、これまでの社内の定型的な業務処理を行うだけでなくて、このデータの増大というものを、例えばビッグデータの解析などを行うことによってビジネス機会として活用することができるかどうかと、そしてそのサービスをいかに迅速に提供するかと、これが今後の IT の課題となっていくと言えると思います。つまり皆様の企業での IT がこういった急速な変化、数年でデータ量が3倍から5倍、さらに8倍と増えていくような変化に対応する準備ができていますかと。インテルの社内だけを見たとしても、このスピードにおそらくついていけないだろうとインテルでは考えています。つまり外部の今までの IT、 企業の IT というものは、この社内のデータをいかに無難にこなしていくかというところで、人間がやはりリソースプランニングをして、ある程度コンサバティブな保守的な運用をしていたんですけれども、この新しいデジタルエコノミーの成長で見られるように、会社の外部で生成されるデータをいかにビジネスの意思決定に反映させていくか、これを実現するためには従来型の定型処理を行うだけの IT ではなく、必要な時に必要なリソースをダイナミックに割り当てて、その業務判断に対してリアルタイムに追従できるようなタイプの IT に生まれ変わる必要があるとインテルは考えています。つまりIT に求められている役割というものが根本的に変わってくる、これが今後数年で起こるだろうというふうにインテルでは考えています。そしてこのセミナーの冒頭で説明しましたように、古いOS、 サポートの切れた OS を使い続けるデメリットとリスクというものに関して非常に多く語られているので、皆さんすでにご存知かと思います。ところが古いサーバーを使い続けるデメリットというものは、皆さんあまりお聞きになったことがないのではないかなと考えています。なぜなら特別に企業の処理するデータ量が増えない限り、古いサーバーでも一定のワークロードで業務をこなすことができているという現状があります。しかしながらインテルの調査で一般的な企業の IT で使われているサーバーを調査したところ、導入から4年を経過したサーバーというものが全体の約 32% あることが分かりました。で、4年以上経過したサーバーですので、最新のものと比べると性能がやはり格段に低いです。つまりデータセンター全体で見たときに、この4年以上経過した 32% というサーバー、これはデータセンター全体の性能のわずか 4% しか寄与していないということになります。そしてこの性能の 4% しか寄与していないというサーバーが実に データセンター全体の消費電力の 65% を消費しているのです。つまり迅速な IT のサービスを提供するということを考えたときに、単純に OS やサービスを刷新するだけではやはり不十分で、適切なタイミングでサーバーハードウェア自身を買い替えていただくことによって、より IT の効率とコストを改善することができるということがこの図からもわかるかと思います。一番初めにありましたように、古いものを大事に使い続けると動いているし業務の内容にも問題がないと、この考え方も確かに悪いものではありませんが、サーバーを買い替える更新するということを後ろ向きに見ず、積極的に計画してリプレースしていただくことで、より効率的な運用ができるようになります。でここでは4年、この4年という数字はインテルの社内の IT がハードウェアのリプレイスメントのガイドラインとして定めている数字ですけれども、やはり国によって税制上の減価償却の期間なども違いますので、必要に応じてこの4年という数字を5年、6年というふうに読み替えていただいてよろしいかと思います。その場合、古いサーバーが増えれば増えるほど実際に性能に貢献している部分が少なくなっていくということがわかるかと思います。ではここからは、このような IT の変革をもたらすためにインテルは一体どういうことをやっているのか、そしてインテルのプロセッサーというものはどういうふうに以前と比べて変わってきているのかということについて説明していきたいと思います。このページで並んでいるのは、現在インテルがデータセンター向けに提供させていただいているプロセッサーの一覧です。中でも真ん中にある赤い枠で囲われているインテル G4 プロセッサー E5 ファミリーと呼ばれるものが、主に2ソケットのサーバーで用いられているインテルのデータセンター向けの製品の中核をなすプロセッサーとなっています。そして先月9月9日に、このセグメントのプロセッサーの最新製品であるインテル G4 プロセッサー E5-2600V3 製品ファミリーというものを発表いたしました。このページから、あとはこのプロセッサーの概要、どういった点が強化されて、どういった点が新しいデータセンターの運用に向けて改善されているのかという部分を、代表的な変更点を皆様に説明させていただきます。今回発表したインテル G4 プロセッサー E5-2600V3 製品ファミリーは、主に4つの点での強化を実装しています。インテルのプロセッサーですので、当然世代が変わるごとに性能が向上するという1点目の強化点、ここに関しては皆さん当然のことだとお考えだと思います。特に新しい命令セット、インテル AVX2 というものと最新のメモリテクノロジーである DDR4 を搭載することで、従来にない性能の向上というものを実現しています。そして2点目として挙げられるのは電力効率の改善です。例えばプロセッサーの性能が2倍になったからといって、プロセッサーの消費電力が2倍になってもらっては、データセンターを運用する側にとってはやはり当然困ります。ですのでインテルのプロセッサーは、ある一定の電力のキャップの中で性能を継続的に上げていくという戦略をとっています。その中でこの新しいプロセッサーでは、電力効率を高めるために従来外付けで実装していました電源回路をプロセッサーに内蔵することで、よりきめの細かい電力制御を行えるようになりました。例えばここに書いてあるコア単位でのピーステート管理、ピーステートというのはプロセッサーの動作周波数を表す用語ですけれども、このあたりの処理効率が改善したことによりまして、平均的なプロセッサーの消費電力というものは前の世代に比べてより下がる方向にあります。そして3点目と4点目の強化点が、この前半のプレゼンテーションにおけるデータセンターの次世代化という部分につながっていく機能です。まず3点目のマネージャビリティ、ここではノードマネージャーという機能を皆様に紹介しておりますけれども、このノードマネージャーは一言で言うと、データセンターの見える化を実現するための機能です。 従来データセンターの状況をモニターするためにはさまざまなセンサーをデータセンターに設置してモニターする必要がありましたけれども、このノードマネージャーを使用することでサーバーの運用において代表的なデータに関しては特別に追加のハードウェアやソフトウェアを導入することなく、サーバー自身がレポートできるような機能として改善されています。そしてデータセンターの効率的な運用を支援するのが仮想化機能です。仮想化の機能も年々進歩しておりまして、このインテル G4 プロセッサー E5-2600V3 製品ファミリーでは、ここに書いてあるキャッシュ QoS モニタリングと VMCS シャドーイング、こういった機能を追加することによりまして、データセンターにおける仮想マシンのより柔軟な運用ができるようになっております。この2つの点に関してはまた後ほどのページで説明いたします。インテルではこういったデータセンター向けの機能を継続的にプロセッサーに追加していくことによって、単にプロセッサーのスピードが速くなるだけではなく、データセンター全体に運用効率を高めるという、そういった改善を継続的に行っているということがご理解できると思います。ではここでは昨年発表された前の世代の製品であるインテル E5-2600V2 製品ファミリーと比較してみたいと思います。皆様に向かって左側に書いてあるのが昨年発表したインテル G4 プロセッサー E5-2600V2 製品ファミリー、向かって右側にありますのが今回発表した新製品であるインテル G4 プロセッサー E5-2600V3 製品ファミリーです。まず一番上の行を見ていただいても分かりますように、コア搭載しているコアの数が従来製品で最大12コアであったものが最大18コアに拡張されております。また内蔵しているプロセッサーのコアに関しましても、ハズウェルマイクロアーキテクチャとコードネームで呼ばれている全く新しいコアに刷新しており、コア単体での性能の向上というものも果たしています。次に対応するメモリーテクノロジーですけれども、新しいプロセッサーでは最新の DDR4 を採用しています。でこの DDR4 のメモリを採用することで、メモリの動作周波数も従来製品で最大 1866MHz であったものが、この新しいインテル G4 プロセッサー E5-2600V3 製品ファミリーでは最大 2133MHz に向上しています。そして性能の向上に大きく寄与しているのは、このインテルアドバンスドベクトルエクステンションと呼ばれる新しい拡張命令です。これは不動小数点のベクトル演算を行う機能ですけれども、前の世代に比べて2倍の性能を実現しています。そして次にあるのはインテル QPI。インテル QPI という言葉自身は皆さんご存じないかもしれませんが、複数の例えば2ソケットのサーバーを考えたときに、プロセッサーとプロセッサーの間を接続しているインターコネクトの名称です。で、このインテル QPI というインターコネクトも CPU のコアの数の増加、メモリーのスピードの増加、これとバランスを取る形で従来の8ギガから最大 9.6 ギガへと拡張を行っています。次に消費電力の面から見ていきますと、前の世代の製品ではサーバー向けのプロセッサーでは最大130ワット、プロセッサー1個あたり130ワットの消費電力でした。で、今回発表となりました新しいプロセッサーでは、これが同じくサーバー向けのプラットフォームでは145ワットとなっています。先ほど話した世代が変わっても最大消費電力が変わらないって言ってたと違うじゃないかと思うかもしれませんが、この15ワット増えている分は実は従来の製品では外付けで存在していた電源回路の分です。この電源回路をあえて CPU の消費電力が増えるのを承知でプロセッサーの内部に取り込んでいます。で、このプロセッサーの内部に取り込んだ分だけ 15W 分消費電力が増加しているんですけれども、逆に CPU の内部できめ細かな電力管理ができるようになったおかげで、この次の行にありますように、例えば電力制御の面でCPU の複数のコアがそれぞれ独立した周波数で動作できると、もしくはターボの機能をより柔軟に活用すると、 というようなことができるようになっています。ですので15ワット最大消費電力が増えていますけれども、平均的なサーバーの動作電力としてはむしろ下がる方向に貢献しています。このページよりあとは先ほど説明した4つの強化点に関して、代表的なものに関して若干詳しく説明させていただきます。まず性能面の向上で一番貢献しているのが新しい拡張命令であるインテルアドバンストベクトルエクステンション AVX の2です。 AVX というのは一言で言いますと256bit 調の不動小数点と整数演算のベクトル演算を行うための機能です。そしてこの不動小数点の FMA と右上に書いてありますけれども、 FMA というのはフューズドマルチプライアッド、日本語に訳すと積和混合演算と呼ばれることがありますけれども、自然科学系の演算でよく使われる足し算と掛け算を同時に行うような計算です。こういった新しいインストラクションに対応することで、例えば上の段に書いてある LINPACK というベンチマーク、リンパクというのは主に HPC の分野でよく使われるベンチマークの指標ですけれども、このリンパクの性能が昨年発表されたインテル G4 プロセッサー E5-2600 の V2 製品ファミリーと、その1年後で発表されている今回の今説明している新製品 V3 と比べて最大 90% の性能向上というものを実現しています。わずか1年間で90% の性能向上がこの AVX のインストラクションによって得られるということが分かると思います。そしてこの下の段に書いてあるのがスペック JBB Java のベンチマークです。マイクロソフトさんのセミナーでこの Java の性能に関して発言するのもちょっと気が引けるところはありますけれども、 Java の性能が昨年の V2 の製品と比べてこの V3 の製品では最大 200%、つまり3倍の演算能力を実現しています。これは単純にプロセッサー自身の性能の向上というものだけではなくて、 Java の JDK 自身が最新のものが正式に AVX に対応したというところが一番大きな変化の要因となっています。ただ Java が正式に AVX に対応したことで、データセンターで広く使われている Java のアプリケーションにおいても非常にこの AVX の恩恵を皆様が受けることができるということになります。次に DDR4 のメモリを採用したことによる性能の向上と電力効率の改善について説明いたします。左側のグラフ、ちょっとこれ分かりにくいんですが、システムにどれだけのメモリを実装したときに どの周波数でメモリが動作するかということを示した絵になります。ちょっとここでは分かりにくいので、まず DIM 単体の性能を比較した場合について先に説明いたします。 DDR3 のメモリを使用したシステムの場合は、 DIM を1枚だけメモリスロットに実装したときに、その動作周波数は最大 1866MHz でした。これに対して今回発表した最新のプロセッサーでは、メモリスロットに同じく1枚 DDR4 のメモリを実装した場合のメモリの動作周波数は 2133MHz になります。ところが実際のサーバーの世界において、メモリを1チャンネルあたり1枚だけ実装するということはあまり例がなく、大多数のサーバーのお客様はメモリスロットをフルに実装、例えばこのプロセッサーであれば1つのプロセッサーあたりメモリチャンネルが最大4つで、その1つのメモリチャンネルに最大3枚のメモリを指すことができるようになっています。でもし3枚のメモリを同時に実装すると、どうしても負荷が重くなるので、メモリの動作周波数を下げる必要が出てきます。 DDR3 のシステムでメモリを3枚同時に実装した場合、1枚の場合ですと 1866MHz で動作していたものが、3枚同時に挿した場合は 1066MHz まで周波数を下げる必要があります。これに対して DDR4 のメモリを使った時も、やはり 1枚と比べて3枚刺したときには周波数は下げる必要はあるんですけれども、その下がる割合という下がった先というものが1枚のときに 2133MHz であったものが3枚刺した状態でもなお 1600MHz のスピードで動作が可能です。つまりメモリをたくさん実装すればするほどこの DDR4 のメモリの性能改善効果というものが高まるということがわかるかと思います。実際に下に書いてありますのは最大メモリ構成の状態でインテル社内でベンチマークを流したときに実測ベースでどれだけメモリの帯域が性能が改善したかというものを示していて、実測ベースで 44% の帯域の改善というものが実現されています。そして次に消費電力の面から見ますと DDR4 のメモリーは従来の DDR3 のメモリーよりも低い電圧で動作するように設計されています。ですので DDR4 のメモリーを使うことによりましてメモリー自身の消費電力を抑えるとともにスタンバイ時の消費電力というものも従来の DDR3 に比べ低い値に抑えられています。でこちらも社内のベンチマークですけれども実機上で最大メモリー構成であるワークロードを流したときに DDR3 を使った場合と DDR4 のメモリーを使った場合で最大 50% の電力効率の改善というものを確認しております。 DDR4 のメモリーというのはまだ若干高いという印象をお持ちかもしれませんがシステムの性能への貢献消費電力の削減による電気代への貢献というものを考えますとライフタイムコストで考えると必ずしも高い買い物ではないということが言えるかと思います。次に電力効率の改善の次に電力効率の向上について説明させていただきます。ここではパーコアピーステートと書いてありますがピーステートというのは先ほど説明しましたようにプロセッサーの動作している周波数のことを意味しています。で従来のインテルのプロセッサーの場合は例えばプロセッサーのコアが12個あった場合すべてのコアが同じ周波数で動作していました。これは実は CPU の動作周波数を変更する場合にその動作電圧を一緒に変更しなければならないためで従来は外からその電圧を提供していましたので全てのコアが同じ電圧で動作させざるを得ませんでした。そのため実際にはそこまで高いパフォーマンスを要求していないコアに対しても他の一番高い周波数で動作しているコアの性能に合わせる形で周波数が高く設定されてしまいます。つまり無駄に高い消費電力を消費していたということになります。これに対しましてこの新しいプロセッサー V3 のプロセッサーでは最大18個のコアがそれぞれ独立した周波数で動作できるようになっています。このため全く同じプロセッサーを使って全く同じワークロードを走らせた場合でそして全く同じパフォーマンスを実現している状態この状態でこのパーコアピーステートの機能をオンとオフを切り替えるだけで実測ベースでこれも実測ベースですけれども最大 36% の電力効率の改善を実現しています。ですので最大消費電力として先ほど説明した 15W が上乗せされておりますけれどもそれをさらに上回るだけの電力改善効率というものを実現できているということになります。そしてここからの機能は先ほど説明したデータセンターの運用改善につながる部分でしてインテルノードマネージャー 3.0 というものを採用しております。インテルノードマネージャーというのは先ほど説明しましたようにデータセンターの見える化を実現するための機能です。例えば従来製品で搭載していたインテルノードマネージャー 2.0 を使いますと各サーバーの消費電力とサーバーの吸気口の温度をリアルタイムにレポートすることができました。ですのでノードマネージャー 2.0 を搭載した装置をデータセンターに導入していただきますとどのサーバーが現在何ワットの消費電力で動作しているかというものをリアルタイムに把握することができるようになっています。これに対しまして最新のノードマネージャー 3.0 という機能ですけれども消費電力と吸気口の温度この監視に加えましてエアフローサーバーの筐体の中の空気の流量ですねこのエアフローの監視そして排気口の温度 の監視、そして CPU、メモリー、I/O の使用率、これの監視ができるようになっています。特に CPU、メモリー、I/O の使用率は OS を介在することなく直接 CPU からレポートされますので、OS のオーバーヘッドの分を含んだ形で純粋な CPU のワークロードというものを管理ソフトウェアからリアルタイムにモニターすることができるようになっています。実際にこれを例えば応用することによりまして、吸気口の温度、例えば吸気口の温度をモニターしてデータセンターのロケーションにマッピングをしてやりますと、特別なコストの追加なしにこのようにデータセンター内の温度分布を見える化するというようなことが可能になります。それぞれ消費電力、排気の温度、CPU の使用率と細かいパラメーターがモニターできるようになっておりますので、より柔軟なデータセンターの運用が可能になります。そして仮想化機能、インテルは8年前に初めて仮想化機能をプロセッサに搭載しましたが、実はこの仮想化機能というものも CPU の世代ごとにその性能が向上しています。実際にゲスト OS とホスト OS の遷移時間というものは5年前に発表したプロセッサーの約半分になっております。またゲスト OS で使用しているメモリーが実メモリー上にあるのかハードディスク上にスワップアウトされているのかと、これを確認するときに毎回ホスト OS、ゲスト OS の遷移が発生していて性能低下の原因になっていましたが、今回新しいこの V3 のプロセッサーではハードウェアでこのメモリ監視を高速化する機能というものを追加しておりますので性能低下が起こりにくくなっています。そして先ほどキャッシュ QoS という言葉を使ったのがこのバーチャルマシンごとのキャッシュ割り当ての監視です。インテルの内部の調査で仮想マシンごとのキャッシュラインの使用量というものが仮想マシンのどれだけのパフォーマンス、どれだけリソースを使って、どれだけ CPU を動かしているかという部分で非常に高い相関があるということが分かっておりまして、例えばここに書いてあるノイジーネイバー問題。ノイジーネイバーというのは、例えばデータセンターでバーチャルマシンを貸し出してますと。ただし、どうも自分が借りたバーチャルマシンと他で借りたバーチャルマシン、性能が違いますねと。そういったときに考えられるのが、自分の借りているバーチャルマシンと同じサーバーで動いているバーチャルマシンで非常に重い負荷を走らせているようなケースです。例えば自分が仕事で必要なバーチャルマシンを借りているのに、実は同じサーバー上でビットコインの採掘を24時間やっているような人がいた場合には、やはり性能が落ちてしまいますと。で、このキャッシュ割当の監視というものを行うことによりまして、こういうふうに他のタスクに悪影響を与えるようなバーチャルマシンを発見することができるようになります。ひとたび発見できればこれを管理ソフトで別のサーバーに引っ越して適切なワークロードをまたそこに配置するといったような柔軟なデータセンターの運用ができるということになります。そして使われ方に関してはいろいろと限定もあるかもしれませんが、仮想化機能の階層化を実現しています。例えば複数のバージョンのハイパーバイザーを一つの装置で動かしたい、もしくは複数の種類のハイパーバイザーを動かしたいといったようなニーズに対応することができます。従来ではこの仮想化の階層化というのはソフトウェアで実現していましたが、非常に性能低下が激しく実用になっていませんでした。しかしこのプロセッサーではこの階層化の仮想化を実現するためハードウェアのアシスト機能を追加しておりますので、大きな性能低下なく2階建ての仮想マシンの運用というものができるようになっています。そして新しいプロセッサーとや古いプロセッサーで大きく変わってきているのが暗号化性能の違いです。真ん中の2つにある SHA の2ごろと AES-GCM ハッシュと暗号化の機能ですけれども、前の世代のプロセッサーと比べても2倍近い性能の向上というものがここで確認できます。ですので今後ビジネスデータの暗号化に関するニーズというものはどんどん高まっていくという中で、新しい暗号化を支援するためのインストラクションを搭載した新しいプロセッサーというものは非常にこの IT での 企業データの保護といった面において重要な役割を担っていくようになると考えております。ではここで古いサーバーに使われているプロセッサーと最新のプロセッサーがどのぐらい差があるのかというものをお見せしたいと思います。一番右側が今回発表いたしましたインテルジオンプロセッサー E5-2600V3 プロセッサーです。でこのベンチマークはスペックインテジャーという整数演算を測るのの一般的なベンチマークですけれども、例えば4年前の2011年のプロセッサーに対して約3倍の性能差があります。これがもし5年前になりますとその性能差は5倍で、6年前の製品であるとさらに広がりまして9倍になります。 CPU の性能の向上というのはおそらく皆様が思っているよりもかなり速いスピードで実際には進んでおります。つまり4年前の製品に比べて3倍の性能差があるということは、今まで3台のサーバーで実行していたワークロードというものを1台のサーバーに置き換えることが可能になるということを意味しています。でこれは実際にインテルが IT の運用環境において実践していることですけれども、左側が4年前に発表されたインテルジオンプロセッサー X5690 を搭載したサーバーで、 Windows サーバー2003が動作しています。でこの4年前のサーバーというものは最新のインテルジオンプロセッサー E5-2699 と具体的なまあ製品になってますけれども、 E5-2699V3 搭載サーバーに置き換えることで従来3台のサーバーで動作していたものがわずか1台のサーバーで動作させることができます。また同じサーバーの台数を使うのであれば3倍の量のデータというものを処理できるというふうに言い換えることもできます。つまり最新のプロセッサーによって提供されるサーバーの能力というものは、性能向上、機能向上それぞれを含めてより低い消費電力で実現できるということも合わせて言えると思います。また先ほど説明しましたように仮想化の機能も非常に強化されておりますので、仮に3台のサーバーを1台に集約、5台のサーバーを1台に集約したとしても Windows サーバー2012などで使われている Hyper-V 新しいものと組み合わせることでより少ないオーバーヘッドで従来と同一の環境をより少ないサーバーの数で、もしくはその同じサーバーの数であればより多くのワークロードを処理できるということが言えると思います。つまりサーバーの更新というものは決して後ろ向きな話ではないと、むしろ積極的な計画的なサーバーの更新によって攻めの IT を実現していくということができると思います。最後に今日のまとめになりますけれども、最新のインテルジオンプロセッサー E5V3 製品ファミリーは4年前の製品と比べて約3倍の性能差があります。そして導入4年以上のサーバーが 30% データセンターに存在する場合、性能への寄与はわずか 4% にもかかわらず全体の 65% の消費電力を占めています。つまり古いサーバーと OS を置き換えることで IT の経費削減、そして仮想化機能を活用する、高度な運用機能を活用することでそのオペレーティングにかかるコストというものもより低く抑えることができるようになっていきます。この OS 変更のタイミング、そしてサーバーの更新というものを新しい IT 基盤の変革のチャンスと捉えることでより積極的な IT の投資を行い、新しいその外部での環境に対応できるような新しい IT 環境を運用していくことができるとインテルでは考えております。以上です。どうもご清聴ありがとうございました。